夜のアメリカ西海岸から伊達天と
昼の東京目黒から宮岡がお届けするピコピコキャスト。キャス
ト。
ぴったりやった
ね。この番組では、毎回ゲームについて、伊達天と宮岡でトークをしていきます。というわけで第2回です。はい、今回
第2回、早くも
第2回で、ちょっと時事ネタをでも話しましょうということで、まあ、アメリカで行われる E3 について、
はい、
伊達さんと話していきたいと思います。
話しましょう。
はい、E3 ですが、なんだっけ、
トークが止まってる。
E3 2012、 IGN のページを開いて、Google で E3 2012、 IGN
ビッグゲームが出てくる。
ザ・ビッグゲームリストというのが出てきますので、
まずトップに出てくるのがエブリーエクステンド、エブリーエクストラ。
違うじゃん。
エブリーエクステンドエクストラはいいゲームだと。
あの、自爆して点稼ぐゲーム。
そうそうそうそうそう。エブリーエクステンドっていうゲームを、レズの、レズとかスペースチャンネル5で有名な水口さんが、まあ、買ってっていうか、あの、開発のパブリッシュを引き受けて、うん、で、エブリエクステンドエクストラになった。だから E3 ね。
そうです。元はなんか日本人の。
そうそうそう。オメガさんって、あの、ホームページもあるし、ツイッターもやってるけど。うん、
E3 って何の E3 っていうの？
今言ったし、だから。
あれ？
正式には、エレクトロニックエンターテインメントエクスポかな。
3ないじゃん。
だから E が3つ続くから略して E3。
うん。
変なのって俺に言われても。まあそんな E3、 まあ大きいゲームのお祭りで、あ、お祭りっていうか、まあなんていうんですかね。
展示会？
展示会っていうかね。はい。でなんか大抵それは世界でも、まあ、1人を争う大きいゲームのイベントだから、あの、こぞって大企業が、あの、新作を発表してくると。もしくは初のプレイアブルとかが、E3 で初お披露目だったり、初プレイアブルだったりすると。
これどこ
なので、そうそう、多分ここに出ている、その IGN のところに出ているのが、大体多分プレイアブルになってると思うんだけど、全部じゃないと思うけど。で、まあ、今日はこれをリストをこうガーッと言ってって、宮岡さんが気になったゲームを、もしくは俺が気になったゲームを俺が、プレイしてくると、
はい、
いうのは第3回ね、もう決まった。
次回への流れを
そうそうそうそうそうそう、もう今年は E3 行くので、まあ、気になるゲームを見ています。
期待します。
はい、てかもうさっきも言ったんだけど、今さら E3 ではしゃぐ年でもないだろうと。もう5年前のゲームで十分だと。
それは僕は5年前のゲームばっかプレイしてる。
俺もさ、なんかダウンロードしたり、買ったりはするんだけど、やっぱなかなか遊びきれないんだよね。
そうだね。
だいたい最初の2時間くらいやって、まあ、一旦中断してそのままになっちゃうって感じで。その2時間内でクリアできる風の旅人、ジャーニーは迷わったと。
やっぱね、短い時間でクリアできるのは結構 ね、社会人に優しい。
そうそうそうそう、忙しい人にも言うような。多分でもその隙間に入ってきたのがだからそのソーシャルゲームとかだと思う。ちなみに俺まだパズドラまだやってる。
パズドラ裁判もなんか
課金してない。いや課金してないから。
なんか昨日怪しいこと言ってたじゃん。
何？
なんかさ、あ、それはどうのこうの。
それはどうのこうのとかね。課金はしてないけど、パズドラはやってる。あの、もうすぐさ、俺100日なのよ、ログイン通算。通算っていうか連続か、これ。
そんなやってんの？
で、連続ログイン100日目になると、課金アイテムが10個もらえんの、ただで。もう、レア引くよ、レア。
そんなのやってる間に机とか片付ければいい
じゃん。じゃあ、そこ行ったらもう声入んないんじゃない？声入ってる？
入ってる、入ってる。聞こえてる。
あ、はい。あ、ほんと。まあ、俺の机は綺麗だけど。
トイレいつ片付け、いつ直してくれんの？トイレ。壊しちゃったお風呂とか。
お風呂壊れてない？
壊したじゃん。
そんなね、家庭内ゲームを楽しみつつ。
家庭内ゲーム。スタミナ切れちゃうから、課金しないとい
けない。課金しないといけない。そう、まあ、パズドラはでもだからそのさ日常ねちょっとトイレって言って、うん、ちょっとできるからついやってしまうわけ、うん、ね全然気づいてないでしょめぐみ俺が
知ってるよ
知ってるよ
知
ってないでしょ
ちょっとトイレって言ってさ全然出てこないでさちょっとお茶入れてくるって言ってさずっとポチポチポチポチポチポチくだりでやっててさブツブツ言っててさ。
ね、全然気づかれてないでしょ。まあ、かように、やっぱ社会人にとって大きいゲームはなかなかできないんだけど、まあ、E3 はそんな中でも、その、各企業がアホみたいに何十億って使ってるゲームがまあ一堂に会するので、まあ、めったにない機会なんで、まあ、いいかなと。
最近盛り上がってるの E3
って E3 一旦ね5年ぐらい前かな6年ぐらいか前すっごい規模を縮小したんだけど、うん、また大きくなってきたよね、うん、あの何年ぐらい前からだろうあの数年すごい小さいもうまたなんていうか初心に戻って商談会みたいなのになったんだけど、うんうん、でもまた結局どっかがお金使ってやり始めたか分かんないんだけど、まあ、結局前みたいなショーにだいぶ戻ったみたい。っていうか最近行ってないから分かんない、ね。
なんかそうだね。一時期すごい盛り下がっちゃったみたいな。
うん、そうそうそう。規模を完全に縮小して、コンベンションセンターすら使わなかったんじゃないかな、確か。あの、コンベンションセンターでかい、そのロサンゼルスに、からの中にあるのか、ロサンゼルス市にあるコンベンションセンターってでかい、会場を使ってやってたんだけど、それすら使わなくなったか、一部しか使わなかっただかになっちゃったんだけど、でもまあ今また大きくなったみたいだから、まあ、そんなのも楽しみにしつつ。
GTA のね、サンアンドレアスってやつが、ロサンゼルスが舞台なんだけど、
うん、
そのコンベンションセンターも出てきて、今言われてちょっと思い出がよぎって。
何でもゲームに紐づいて。だって、宮本さん、あの、サンフランシスコに来たときさ、俺が車で運転してたらさ、すげえ GTA みたいだって
言ってたじゃん。でもね、本当にね、なんだろうね、あの GTA 特有の、ちょっとなんか、スカスカな感じっていうのが、うん、割と本当、アメリカっぽさだなって、うん、日本と違う。いや
そうなんだよね、うん、実はね。あ、そういえば GTA の新作発表になってたよね。
ああ、どう
なんだ。覚えてる、うん、なんかあの、全然ゲームシーン出てこないやつ。ゴルフやったりしてるやつ。
うん、
あれ、出んのかな。まだ早いか。ああ、でも乗ってないね。2K はスペックオプスと ボーダーランズ2と XCOM と NBA って書いてある。ボーダーランズ2はね、絶対買うから見なくてもいいやと思うんだけど。
僕はそれ、一作目は、スリーンコープで結構やってた。
うん。なんかもうあのさ、もうなんていうの、ゆるい感じ。
うん、
すごいいいよね。
いいよね。
なんか、うん、あの、あれも、コープでサクッとできるのはやっぱ、レフト・フォー・デッドで、あ、いいなって思ったのに、やっぱあれさ、忙しいし、真面目にやんないと死ぬじゃん。
うん、そうだね。あっちサバイバルだ、これ。
うん。あの、ボーダーランズ、はぐれるからね、普通に。笑うぐらいはぐれる。車から落ちると、もうどうしようもなくなっちゃうから、ね。あれの2が出るって言うんで、楽しみ、ね。あと、なんかね、元同僚が結構、そのギアボックス行って、なんかいろいろいいよって言ってるから、それも楽しみ。で、アクティビジョンが、ブラックオプス2と、スカイランダース、ジャイアンツ、トランスフォーマーズ、アメージングスパイダーマン、ファミリーガイ。あー、この中だと、スカイランダースかな。知ってる？知らないよね。あのね、スカイランダースって、この1個前っていうか、ちょうど去年末かな、去年のホリデーシーズンかなんかに、あのスパイロ・ザ・ドラゴンっていうシリーズ知ってる？なんかちっちゃい竜が空飛ぶ、空飛ばないんでホバリングできるアクションゲームなんだけど、そのスパイロシリーズって PS2 か、それぐらいから始まったと思うんだけど、今の最新作なんだけど、が出たんだけど、何が新しいかっていうと、おもちゃを使って、なんかそのおもちゃをセットすると、その竜が変わってパワーアップしたりとか、変形したりとかするの。変形するのかな？キャラチェンジするのかな？っていう、その、そうそう、おもちゃを買って、フィギュアを買うのね。フィギュアを買って、セットすると、そのフィギュアがゲーム内に出るっていう。まあ、何回か似たような試みはいろんな、いくつかの会社がやってるんだけど、アクティビジョンかなり本気でそれやってて、一時期、ターゲットとかトイザラスとかウォルマンスとか行くと、その、スカイランダースのおもちゃってちゃんと売って、多分今でも売ってると思うんだけど、まあその、ただゲームだけじゃなくて、おもちゃも含めて展開できる新しいビジネスモデル。みたいな感じで、やろうとしてて、ね、それの新作なのね。ただそれもやっぱりおもちゃとかを使うみたい。だからその、竜のフィギュアが使えるのか、そういうのは気になる、ね。今まで集めたのも全部使えるのか、それともそのゲーム専用なのか。くらいかな。まあ、ブラックオプス2は、ブラックオプス2だろうなっていう気がするけど、まあ、システムなんて変わんないだろうからね。で、なんか気になるのある？
ああ、さっき 2K の方でスペックオプスってあって、ちょっとブラックオプスと、うん、混同して
た。それ名前だけじゃん。スペックオプスはサードシューターだよね。サードパーソンシューターで、でなんか結構シリアスなモラルを問うようなシーンがいっぱいビデオで出てたぐらいしか知らないけど、これでももうすぐ出るんだよね、確か。6月に出ると思う。
あとは、3K の、
なんだっけ、これ。
XCOM は、これが、なんだろう。なんか FPS になるってやつ。それじゃない。
XCOM、エネミーアンノーン。
ストラテジー。XCOM な、自分ではやったことないけど、プレイ動画見てて結構、
うん、
あの初代のやつ、
う
探査してたらいきなり外から宇宙人に撃たれるって、ものすごいシビアなゲームで。
そのあれだね、やったことないけど動画で見たことあるっていうのが増えてきた。現代っ子や。
すごいたくさんシリーズが出てて。
あ、そうなんだ、全然知らないよ。ソーコムとは違うんだよね、これ。
クォータービュー、
ストラテジーはストラテジーなの、
隊員を動かしていくんだけど、なんか、見える範囲が結構狭くて、で、ちゃんとなんか、その、見えてない、暗闇のゾーンまで予測して、動かないと、すぐに、宇宙人に殺されちゃうっていう、なんかそのアメリカのどっかで、なんかその宇宙人を研究するチームの人なのね、主人公で、なんか報告を受けて、その UFO の墜落地点とかに調査に行くで、隊員を、なんか5、6人の隊員をチーム組んで送り込むんだけど、なんかそのもう着地、宇宙船が着地してドア開けて出た瞬間に撃たれたりとかするぐらいシビアな
技術で、おお面白そうじゃん、
でそれ撃ってきた方向からなんか推測して、
ちゃんと MMR みたいな、
MMR そんなシビアな出てこない。MMR 別に撃たれて死んだりしないよ。
違う違う、あっちゃんが読み飛ばしてるだけなんだ。
なんかさ、階段から突き落とされただけでさ、操作諦めたりする習慣
じゃん。違う。あれはもっと真面目にみんな真剣に頑張
って覚えてないくせに。だって MMR 俺の MMR 捨てたのめぐみでしょ。
だっていらないじゃん。
いるよ。あ、もう炎上だ。MMR ファンから苦情が。
いらないでしょ。語色と MMR は全然いらなかった。
語色もったいなかった。語色捨てたの、レノベ嫌だけどね。
違う、あっちゃんのお母さんもっといろいろ捨てたんだよ。あ、そういう子に黙っとけば、え、どこは絶対わからない。
わかるよ、語色だって70巻以上あったんだから。気づかないわけがないじゃん。
いろいろしてたけど、いまだにバレてないって言ってたもん。
だいぶバレてると思う。まあそんなね、そんな XCOM。あ、XCOM でも気になる。全然今まで名前しか知らない。
でも結構
なんかちょっと普通の人にもできるようになったみたいな記事を読んだぐらいかな。なんか、ヌーブアクセプテッドって書いてあったような気がする。だからやっぱり、エプスコムってそういうシリーズなんです。
そうそう、シビア。でもね、なんかそういうぬるい、アレンジが、やっぱ、多分あんま良くなくて、初代からいろいろ出てんだけど、あんまり続編とかは評判良くないっぽいんだよね。
ああ、うん。
なんか FPS のやつも出たりして、ね、それも評判良くなかった
りとか。あるよね、なんかそのさ、不評だった部分が実はゲームの肝だった部分だったりするのって、まあそれ人それぞれ違うけどさ、俺の中であのジェットセットラジオがさ、セガのあのドリキャスで出たやつでさ、あの街、東京の街を、あのトゥーンシェードの画面で、ローラースケートじゃないんだよね、あれは。なんかローラースケートみたいな、移動するんだけど。
なんかガードレールとかする
の？そうそう、で、トリックで来て、で、うまく決めると、渋谷のなんか交差点とかと、延々と、その、交差点の上の歩道橋の手すりからガードレール行ってとかって、ずっとトリック決めてられるとかってあるんだけど、ドリキャスのさ、最初に出たやつって、そもそもそのグラインドに至るのはちょっと難しかったのよ。結構シビアだったのね。軸合わせが。でも、グラインドからのトリックとか一番気持ちいい部分なんだけど、結構シビアだから、すっごい結構真面目にやんないといけない。多分だけど、そこを改良したのが、 ジェットセットラジオフューチャーだっけ、 Xbox のローンチで出たやつ、うん、でそれはもうさ、グラインドが超簡単で、うん、どれぐらい簡単かっていうと、そのガードレールにさ、体をぐりぐり押し当ててジャンプ押すとさ、ピタッて吸着するぐらい。わかる？そうそう。ドリキャス版はジャンプを押すと一旦ジャンプして、で、落ちてきた時にちゃんと軸が合ってればグラインドする。でも、体を押し付けながらジャンプしちゃうと、その前に進んでないから気持ちよくないよ。だからちょっと離れたとこからジャンプして、前に向かって飛んで着地しないで、着地っていうかそのガードレールに乗っかんなきゃいけないみたいなさ。でもその、Xbox 版はすごい簡単にグラインドできるようになって、だから本当はそっちの方がいいし、万人向けになったし、気持ちいいんだけど、はずなんだけど、どうしてもドリキャス版の方がいいっていう、何かわかんないけど、みたいなさ。なんかそういうのがある。
実際、Xコマとか。評判はどうだった？
評判はどっちもいいと思うよ、多分。うん、
やっぱりやり慣れてると、あれって感じ。
その頃ってさ、まだそんなにさ、ネットで感想とかって俺あんま読んでなかったからさ。だからどうだったんだろうね。だって大学の頃なんて全然ネット見なかったし。
あ、そう。
うん。なんだっけ、あのブラウザスケープとか。ネットスケープだっけ、ブラウザー大学
モザイクからネットスケープ2、3、4、
うん、って感じ。 IE とかなかったよね。
IE がね、ネットスケープ4ぐらいの時に IE3 が出てきたのかな、
うん
うん、なんかネットスケープはその後ちょっと不評で、うん、一時期 IE が IE3、4であれだ、コンポーネントブラウザが出てきて、タブブラウジングができるようになって、うん、すげえ便利ってなった、うん、なんかドーナツとかスレイプ
の、ああドーナツだった
、はい、
あったも何も今も元気なんだけどね、そういうもう全然もうファイアフォックスしか使ってないから。そうだそうだ、ドーナツ使ってたわ俺。
あれが青春のブラウザ
ー、青春のブラウザーからネットスケープ由美子先生でタイピングの練習してそう、でもその頃だって見てたウェブサイトなんでさ、ヤギの目とかさ、
あ
今でもやってるけど、
やってる
すごいよねそれも。もうあとは自分で探したサイトってほとんどないけどな。今は亡きゲーム奥さんのサイトとか見てたけど、でもほら、なんていうの、そんなもんだったな。そう、だから、いまいち、ジェットセットの評判は友達内ではさ、だいたい同じ感想に落ち着いてて、うん、Xbox 版もいいんだけど、やっぱりドリキャスの方が落ち着くな、みたいな。さらに言うなら、そのドリキャス版で、ネット専売したデラジェットセットラジオってこう。
デラジェットセットラジオ、
うん、デラジェットセットラジオっていうのがあって。多分あの、ドリームオンラインじゃなくて、なんかあのさ、ドリームダイレクトだっけ、なんかセガの通販サイト専売のゲームだったと思うんだけど、続編っていうよりプラスアルファって感じの、それで曲が増えたりとか、セガ側も最初はドリームダイレクト1000倍だったような気がする。なんかそういうの結構あった、サントラとかさ、
うん、
もうないんだよねドリームダイレクトって確か。そう、まあそんな X コムね。もう30分だからさ、
サクサク、
また前後編だよ。まだ2社目だよ、だって 2K とアクティビティ、それでも相当はしょってる。
アトラス、
ベセスダ？アトラスはペルソナの新作？
うん、わかんないよ。ベセスダ、
エルダーズスクロールオンライン。
オンラインか。
うん。ドゥーム3 BFG エディション。 そう、ディスオーナー。ディスオーナーもうすぐ出るよね、でも。なんかもうすぐ出るのはいいや。やろうぜ、やろうぜってことだよ。ディスオーナーと、あ、違う、9月だね。まだ先だね。これはなんかステルスの新境地っていうか、ステルスに新しいチャレンジをするっていうとこがポイントだと思うんだけど。
チームパンク世界でね。
うん。混んでそうだよね。うん、混んでたらやらない。まあ、見ては来るけど。エルダースクロールオンラインって MMO になるのかな。
どうなんだろう。
これってもう死人が出るんじゃないのこれ。スカイリムですら、スカイリムの前もだよね。
え？
あれ、スカイリムの前なんだっけ？
オブリビオン。
3。オブリビオン。4か。4がオブリビオン。オブリビオンもやばかったけど。なんかさ、人に自慢できちゃうとさ、まずいよね。なんか。これって、あれなのかな？スカイリム地方とかも出てくるのかな？あ、違う。あ、出てくるのかな？千年前だって。エルダーズスクロール5の。あ、スカイリム地方と、シロディル地方？シロディールって 3？ 知らないけど。
シロディール4、帝国の中心がシロディールで、3がモロウィンドウっていう東側の地方。
うん。うん、あ、スカイリム地方。
スカイリムは北、うん、一番北の地方。
うん。そこと、4と5の地方も含むらしいよ。うん、ただ1000年前だ。
1000年前だから、なんかね、北側からそのスカイリムのノルドの人種が、うん、そのタムリエルっていう大陸に、うん、大陸っていうか島、
うん、
舞台にやってきた、
うん、
まあ、まあ1000年前とか500年前とか、
うん、でもあれだね、地形データとか使えるだろうね、1000年経ってたと思ってもね、
うん、
ああ、そんなの賢いな、うん、ディソーナードでもちょっと気になる、ちょっと見てみようか。なんかさ、スニークとか、その、ステルスってさ、
うん、
そんなにさ、楽しくないような気もするんだけど、みんな好きだよね。アメリカ人。あのさ、暗闇になると隠れられるやつとかあったじゃん。トム・クランシーの。
うん、
っけ。ほんとこういう名詞出てこない。スプリンターゼル。
あ、スプリンターゼル。
そうそう。あれもさ、未だに新作が出たわけじゃない？まあでもあれはちょっとチャレンジを常に続けてるから、あの、ちょっと違うけど、でもまあ、ステルスっていうテーマに沿ってやってるし。
シーフってやつも、
うん。
それ系の元祖の感
じ。うんうんうんうん。
やってないんだけど。
動画で。
しかも買ったのがシーフのなんか続編で評判悪いやつ。買ったけどやってない。
あれどうせスチームで安売りしてた。
安売りしてた。とりあえず買ったことあって。どうも評判が悪いやつだっていう後から知って。シーフとあとなんだ、ヒットマンとかも。
ああ、うんうんうんうん。
あんまやってない。
ヒットマンはもうちょっとなんていうの、あの、バレットタイムみたいなのがかっこいいみたいな印象が強いけど。
これ、けどす、ああ、僕がすごいやったのはあれだな、日本の天柱。
ああ、あれもまあ、ステルス、毒団子のやつでしょ。
毒団子で。どんな侍でも引き寄せられる。
天柱確かに新鮮だったよね、すごい、当時。
やりまくった
あれ、いくつ大学1、2年 ?1 年 ?2 年くらい、
うん、確かに。大学の時やってたけど。
最初のやつでしょ。うん。
うん、
あと、あれかな、一国間。一国間は、
あ
れだ、メゾ一国だ。
国名館。
あ、国有名詞が混ざるね、出てきたと思ったら。
俺もやった
国
な。
名感はすごいやった。
俺別にステル
タ
ス
ゲ
じゃ
ロー
ねえ
よりも、まあ、ステルスじゃないけど、でも、マナーはってさ、自分がおとりになったりして、そう、カゲロウよりもね、俺、国名が好きよ。カゲロウっていうか、その続編以降は、もうちょっとなんていうの、罠コンボみたいな方に、結構、シフトチェンジしてって、まあ確かに楽しいとこではあるんだけど、
なん
その
か
石落として、
主人公
い
も
や、
女の子とかになってたんで、
あ、そうなんだ。
いや、
萌
そう
えキャ
だよ。
ラ化したの。
でもあそこはテクモだっけ？テクノ？テクモ？
テクモ。うん。
だからそういう方向感。なんか初代はもうすごいダークな感じだったで、なん
初
か
代なんか小汚いおっさんが主
小
人
汚いおっさんで
公。そうそうそう。
一人
で、
で、罠
罠を
仕掛
張っ
け
て、
て。
そうそうそう、罠を張ってクックックって含み笑いしながら待ってるっていう。
全く燃え要素がない。
全くないどころの話じゃない。まあでも楽しい。なんかやっぱ新鮮だったよね。そういうのなかったからさ。じゃあ PC であったのかもしれないけど、俺は知らなくて、その、なんか自分がさ、派手に倒すんじゃなくてさ、陰険な感じでさ、部屋を拡張してって、どうのこうのみたいな。良かったか。
3D が出始めの頃じゃなかったの？結構プレステーション
多
の
分
時
ね、うん、プレステかな、プレステ2以前かもね、確かに。
あれは1だったの？
うん、面白かった。
プレステ1の頃は結構その、なんだ、初めてのジャンルのゲームが多かったの。
なんかジャンピングフラッシュとかさ、ああいうよくわかんないのもあんまり出てないよね。
一応あれは FPS の、
FPS と、あれか、そうだね、面白いの、面白いっていうか、その、コンセプトが新しいのは多かったよね。
やっぱ
今印象に残ってるのが。
2D が 3D になったってことで、すごい、変革が大きかったね。一番感銘を受けたのは、ボクサーズロードっていう ボクシングのゲームで、
3D 関係ないね。
あれはね、ボクサーの献立をつくんだけど、組み立ててつくんだけど、その料理が全部 3D でできてて、
すごかった
す
ね、あ
ご
れ。
かった。
確かに。快適だった。
あ、でもゲームもその 3D でボクシングで結構楽しかった、操作してて。あれはなんか
いや、真面目だ。
続編が初めの一歩との、ゲームにしてた
そう
かな。
そうそ
一作目から初めの一歩の必殺技も
う。
こっそり入れてたんだけど、
そうなんだ。
カエルアッパー
あ
とかデンプシーロールとか。
おお、まあ、で、初め、デンプシーローラーのあれだ、実際にあった技なんでしょ。YouTube で見たけど。
あ、やってんだ。
で、それが、なんだっけ。
ステルスの話をしてたの。ディスオ
あ、
ー
そう
ナ
そう、ステルス。それがステルス。で、その、ディスオーナードね。は、混んでなければやるかも。次が、ボヘミア、インタラクティブ。そう、デイジーは気になってるんだけど、これさ、もう動画なんか結構出てない？なんか。なんかいくつか見たような気がするんだけど。
全然リリースされてない。
出てるよね。
モッドなんだよね、その DayZ って。アーマー2っていう、なんか軍事シミュレーター的な、でっかい箱庭のフィールドで、ミリタリーやる FPS のゲームなんだけど、それを、なんか結構硬派なミリタリーものなんだけど、それをゾンビにしちゃったモッターがい
どっか
て
行くかなってなっちゃう。
なんか 多
で
分
も
そ
さ、デイ
れ、
ジーのさ、デモとかいうのさ、見たんだけど、15分ぐらい延々さ、山を こう走ったり伏せたりしてるだけで一向にゾンビは騙されたぞ。
そんな人にもゾンビにもなかなか会えなかったりみたいな。
それがリアルなんだろう、ね。
リアルなんだよ、ね。なんかそのもともとゲーム自体が一番大元はオペレーションフラッシュポイント。
うん。
OFP ってやつで、それが続編が、あの OFP は、なんだっけ、版元がその名前を持っちゃってて、開発が、あの自分で作った続編が、アーマだ
な、うん。あ、そうなんだ。THQ だっけ、なんか、でかいとこだよね、パブリッシャー。
うん、多分そっちは名前だけで、
うん、
開発的な続編がアーマー、
うん、そのアーマーの続編の3も出るみたい、
うん、
出るっていうか出展するらしい。
でなんかそのシリーズっていうのは結構そのリアル目のミリタリーシューターだから、うん、その交戦する時も普通のさ、うん、銃って戦うゲームってさ、もうヘッドショットとか狙えるぐらい近い距離で戦うじゃん、
うん、
でも本当の戦争ってさ、あの米粒みたいに見えるかどうかってとこからバンバンバンって撃ち合うから、うん、すごい、うん、なんかそれがストイックなんで、
あ、それもリアルなんだ。
そうそう、遠くから銃声が聞こえたからとりあえず伏せて、あの作戦にしてでなんかいる方向にあのバンバンバンって打ち込みながら、あの、
うん、
別部隊が側面ついてみたいな、そういう現実的なシューターだから、なんかそのゾンビも、ゾンビはなんか銃声が聞こえると寄ってくるらしくて、
おー、うん、あれじゃん、レフトフォーデッドじゃん。
なんかそのね、光線距離がすごい、だからでっかいフィールドで遠いとこから、うん、交戦して近づいてみたいな感じ、
じゃああれなのかね、デイジーもすげえリアルなのかね、
うん、でも、ね、ちょっといいな、ゾンビ襲ってくるところはね、なんか、うん、ラグなのかどうかわかんないけどすごい速さでビュンって近づいてきてジタバタしながら、
それは変異種だよ、変異種呪いやつもいいよきっと。でもさ、あの瀬川音符がつぶやいてたんだけどさ、
うん、
あのゾンビって冷たい地域だとさ、凍った後さ溶けるともうぐちゃぐちゃになるんじゃないのっていう。でデイジーってさ、ソビエトでしょ、だからさ冬まで我慢すればみんな凍るよねきっと。そこまでリアルかな。それ確かめてくるわ、聞いてくるわ、英語通じるか分かんないけど。なんかさ、これらのトレーラーってさみんなロシア語でさ、英語全然出てこないじゃん。
あ、そうそう、だからあれだよね、ストーカー僕もファンなんだけど、うん、あのそのロシアでサバイブする、
うんうん、
放射の地域でサバイブ
する、チェルノブイリね。
なんかあれって、まあ、シューティングもまあ面白いんだけど、なんか一番はその雰囲気なんだよね、
そうね
荒野に一人立たされて、で、あのその辺にいる人間も敵か味方か分かんないような状況で、しかも、うん、いきなり変な変異したモンスターが襲ってきたりとか、すごい、うん、なんかその世界自体がたまらないわけなんだけど、
うん、
デイジーもやっぱそういう系のストーカーファンだったらたまんない
、うん、うん、なんかさ、やっぱさ、ロシアだから作れるんだろうね、きっとね、
ロシアなんか、作ったらロシアの人
わかんない。なんか、ね、ロシアじゃないや、国の名前でした、チェコじゃなくて、ルーマニアじゃない、ウクライナだ、そうだ、ウクライナだ。ウクライナのデベロッパーだ。でもなんかさ、まあ、聞いた話なんだけどさ、こう、 まあ今大手もさ、結構北欧が外注先として結構出てきて、あの、まあ一時中国とか流行ってたけど、まあ、中国もやっぱ結構いろんな会社が使うから値段がどんどん上がってきちゃって、で結構今狙い目っていうか、まあちょっともう古いんだけど、まあ新しく狙いどころになったのがヨーロッパ、北欧のデベロッパーだったね。
うん、
で、まあ安いっていうのもあるし、英語が結構通じやすいっていうのもあるし、でさ、まあそこから上がってくるのはさ、結構アート的に色味がさ、もうさ、でも茶色ばっかりでさ、全然なんか灰色と茶色でさ、全然派手じゃなくて。でさ、アートディレクターはアメリカにいるとかいうさ、そういう感じだから、なんかこれも全然ダメだよって言って、なんか言ってもなんかもう同じようなのしか出てこないんだって。
本当なんかああいうカラーだよね、なんか映画とか
も。そう。ほいで、だからさ、出張行って、ここラチあかんから直接行って話してくるわ、っつって、出張に行ったんだって。ロシアに。
うん。
そうしたら、もう、あ、もうほんと一面そういう景色なんだって。だから、もうこれしか出てこないよな、そりゃっていうさ。
カリフォルニアに連れてこないと。
逆に納得して帰ってきたって。だからきっと、ストーカーも、デイジーも、ロシアだからできる。まあ、ロシアっていうかあっちの、東欧のやっぱ空気、風土でしか生まれないなんか感覚があるんだろうなと思うんだよね。
そうなんかね、それをね、ゲームを通じて、こう感じて、
うん。うん。素晴らしいね、ゲーム。聞いてる？声が大きい。
あれがだからその景色をもうなんだかまるで自分のふるさとのように感じる。
スカイリムってちょっとそういう気持ちになるよね。帰ってきたって思わない。
そうだな。スカイリム、まあスカイリムはね、あれマウント&ブレイでやってたからな。その、ま、ノルド人っていう北方の人たちがすごい強いのね。バイキングの人たちで、だからこれがノルドの故郷かっていう思いがあったけど、でもね、ストーカーのやっぱあのチェルノブイリの景色はまた特別だなって、色味がな、もう結構1時間ぐらい経ってる。
え、もう1時間経ってるの？姉ちゃんまだ3社目だよ。カプコン、レジデントイーボー6、ロストプラネット3、DMC、ストリートファイタークロステッケンビータ。
レジデントイーボー、バイオハザード。
バイオハザード。バイオハザードはアメリカではレジデントイービル、名前で有名な話。あの、バイオハザードって、版権取られてるのね。セガのメガドライブの時のシューティングで、日本タイトル逆にクライングって言うんだけど、アメリカの北米タイトルはバイオハザード。クライングってめちゃめちゃいいゲームなのよ。あの、横スクロールのシューティングなんだけど、なんかさ、メガドラとかって、あの当時さ、ほら、多関節がかっこいいみたいな風潮があってさ、なんかそのさらに前に遡るとさ、ラスタースクロールすげえみたいなさ、なんかそれに近いノリでさ、多関節すげえみたいな時の横スクのシューティングで、で、なんかナウシカに出てくるみたいなさ、巨大な変化して、なんか突然変異した虫とかさ、生き物を殺しまくるゲームなんだけど、なんかすごいね、いいシューティング、なんていうの、やっぱ雰囲気がすごいいいシューティングゲーム、俺大好きだったんだけど、それが、そう、北米タイトルがバイオハザードのせいで、カプコンの北米タイトルがレジデント。そう、だからあの、 あれだよ、なんだっけ。セガのゲームがさ、なんかダウンロードできるようになったじゃん、なんかエミュレーターで。あれの時さ、北米タイトルでさ、バイオハザードって書けば、知らない人がいっぱいダウンロードするっていうアイデアを、セガに送ったのね。無視された。
あ、でもバイオハザードバトル？どこ違う？あ、これかな。Steam のページで、バイオハザードバトルっていうのが。
ある？それ、横スクのシューティング？
92年のセガ、ちょっと URL
を。あ、じゃあ、それそれ。なんかどうやって見んの？これ。
ん？
これか。あ、そうそう、これ。あ、バトルってついてんだ。いいじゃん、なんかバイオハザードのスピンオフみたいじゃん。バイオハザードアウトブレイクみたいじゃん。あ、これは騙されるわ。俺。騙された
ダメなんだね
ダメなのかね、確かに。まあそんなバイオハザード、うん、ロストプラネットは全然見てないか分かんないな。ロストプラネットってやったことある？
なんか雪国でパワードスーツ乗って戦うんだっけ。
そうそうそう、あれ2はやったことない。1は、あ、2はデモやったわ。なんかさ、1はさ、うん、設定が俺いいなと思って。
うん、
で体力、剣、
うん、
体力の設定がさ、ヘルスが常に減るんだけど、
なんか熱が。
ドラゴンボールそうのみたいな。ファミコンの。
剣。シェントンの謎。
あれ体力が勝手に減るのって宇宙行ってからだっけ？違う違う違う。
最初から減る
よね。あれ腹が減るって
設定じゃん。僕が腹減るから肉そばくってい
う。そうそうそう。で宇宙に行くとすっげえ減るじゃん。ああいう感じで、そうそう、熱が、うん、熱源が大事なんだよね。熱源が減ってくから、
うん、
あったかいのを敵から奪って吸収していかなきゃいけないっていう設定でさ。
うん、
なかなか、何？
え？
すごいさ、腑に落ちるっていうかさ、いいなぁと思って、その、なんていうの、ちょっとサバイバル感っていうか、異性、他の国、星にいる感じがすごい出るし、
うん、
でもちゃんと設定がしっかりしてるから、その熱を集めなきゃいけないっていうんで、
うん、
っていうぐらい寒いんだっていうのがさ、システム面からこう、感じられるっていうかさ、
うん、
寒さが、そういった新しいっていうか、おいいなと思ったんだけど、でもさ、デモっていうか、あの、ムービーシーンで出てくる女性がさ、
うん、
みんな胸の谷間見えてんだよ。寒いんじゃないのかよってさ。あれはね、アーティストと相当苦悩したと思う。寒いのに目は出せって、どうすればいいんですかみたいなさ。
会議です。北国の女子高生でも太ももを出してるみたいな説得して
。すっごい厚着してんだよ、マジで。そりゃそうだ、だってもうあったかいの吸収しないと死んじゃうの。
ねえ、そんな心臓近くをさらけ出してる。
そう。
大変そうだ
な。あれは多分。
別にさらけ出してるの覗いて
る。違う、さらけ出してんだって、ほぼ。それの多分謎が3で明らかになる。
本当に？
彼女は実は、みたいなさ。だから、胸元出てたんだ、みたいな。がぜん気になってたわ、ロケットプラネット
3。今でも疑問に思ってる人いるのかな？
あ、2になって確か、必ずしも雪じゃなくなったんだよね。あの、あったかいとこも行くようになったんだ。確か、ワンの
コンセプトがぼやけるよ。
いやいや、でも、ワンの最後で、
うん、
なんか雪国に緑が戻ってきたみたいな終わり方をするんだよ確か。ネタバレだけど、あ、これちゃんとあのブログの先頭にストップラインワンのネタバレを含んで
まあいいんじゃないね、フィーサーくん。
いや俺が書くよ、編集して。でもあれもさ、本当にカプコンらしいなっていうか、ちょうどさ、アメリカに来た頃だったのかな、あのストプラネットって。でもあれ実はさ、サードパーソンでさ、うん、まあそういう設定があるじゃん、サバイバルっぽい、うん。でもさ、さらにさ、メカに乗るっていうのが大きい一つあるわけ。
うん、
あのメックに乗って乗り換えて戦うっていうのも大きくって、うん、フィーチャーとして。
うん、
でそのでかいメカに乗ってもっとでかい化け物を撃って殺すみたいなさ、
うん、
その部分もすごいし、さらにワイヤーアクションもあったのよ。多分2でもあると思うんだけど、あのプレイヤーキャラだけになった時にはワイヤー使って高いところ登っていける、ね、もうなんて欲張りなみたいなさ。
それはね、ロボットが壊れちゃった時にあの人間でも登れるように仕方なく入れたじゃない。
違う違う、夢を、俺たちの夢を全部詰め込んだんだよ。ワイヤーアクションなんて、だってそれまでさ、あれだもん、あのバーチャファイター RPG でしか見たことなかったの。
バーチャファイター RPG
知らない
でしょ。
知らないでしょ。
しかも RPG なの
に。まあ、ワイヤーアクションがあるの。バーチャファイターだから。
え、だからな。バーチャファイターってそんなの使っと
るっけ。そういうゲームだよ。で、だからカプコンはあれだよ。ヒトラーの野望の 3D 版も出してたじゃん。
あ、出してた。
もう、こういう名詞出てこないけど。
アクション
って言ったら三原カーゼン、三原カーゼン 3D にしたらどうなんだろうね、なんか
全然わかんないと思う。全然テーブレーダーとか結構ワイヤ
ー、あーそうね、あのレジェンドとかから始まったの、かなり真面目にワイヤー使ってたよね、うん、確かワイヤーっていうか、うん、自分は登れないんだよね。物を引き寄せたり、敵を引き寄せてキックしたりするんですけど。
でもなんか引っ掛けて、ブランブランして、向こう岸を当たったりとか、使ってた。
したっけ？
うん。
覚えてない。何やったの？何やったのに俺。
いろいろシリーズ出てるから。
レジェンドの次が、アンダーグラウンドだっけ？で、この前出たのがガーディアンなんだっけ。単にブラつく、ワイヤー持ってたらブランブランするよね、でも普通。で、まあそんな、ロストプラネット3。あれでも、気になるね。気になってきた。
おっぱいはどうなるか。
どうなるか。なぜ出てたのか。DMC はデビルメイクライが新しくなったやつだよね。あの、忍者セオリーって、ヘブンリーソードとか、この前エンスレイブドっていう、日本で出たのかな？わかんないけど、っていうのを作った会社で、結構ね、忍者セオリーって、ストーリーを見せるのがうまいっていうか、しっかりしてるんだね。だからデビルメイクライのあの、なんだっけ、キャッチコピー、スタイリッシュアクションがストーリーとうまく結びついてたら面白い気もするけど。うん。で、感じ。で、ダスト、514。ダストって何だ？あれか？ダストってあの、この前、ダウンロードで出たやつ？ Xbox。あ、全然違う。シューターだった。あ、あれだ。イブオンラインの、なんていうの？ イボン、イブユニバースの中の話、
うん、
イブってなんかさ、壮大なさ、ストラテジーもあれば、MMO もあればみたいなさ、そういう、なんていうの、でかいスケールの話があるのよ。なんかその、指揮官にもなれるし、戦士にもなってるし、みたいな。もうゲームがもう全然違う。でも一つの宇宙で遊んでるみたいなさ。なんかそういうゲームあったよね、昔。まあいいや。そうそうそう。で、それの中の、FPS の部分で、フリーツープレイなんだよね。それが確かすごい、ね、俺の中では。
すごいっていうの？
プレステ3でフリートゥープレイやるの、うん、多分まだないでしょ。
ああ、そういうことか。
うん。まあ、そう、面白さとか遊びとかじゃなくて、まあ、今後を占う意味で、フリートゥープレイがコンソールでどう展開するのかなっていうのが、気になる。
FPS のフリートゥープレイって何あれ、
うん、
マガジン1個で100円とか色のたんびに自分が
そんな厳しく
スタミナが切れて課金しないと動けないとか
メトロみたいな感じなんだ。でもなんていうの、海外って、
うん、
日本のフリートゥープレイの感覚と多分アメリカの感覚っていうか、なんだろうね。結構違くないかなと思ってて。
うん、
pay for win っていうのをすっごい嫌うんだよね。だから、
うん、
その大抵さ、こっちの、なんていうの、出しゃばりなプロデューサーとかがさ、
うん、
なんかビデオに出ていくんじゃん。トレーラーとかに。
うん、
インタビューとか受けるじゃん。
うん、
大概、なんていうの、フリートゥープレイのゲームって、うん、その、pay for win じゃないっていうのを強調するんだよね。あれがさ、フリートゥープレイになったじゃん。チームフォートレス2が。
うん、
あれの時も相当言ってたし。
ちゃんと力で
実力させる、うん。そうそうそうそうそう。うまくないと、うまくなれば払わなくてもいいとか、時間使えば払わなくていいっていうのを大事にするよね。で、それがまさに、今 iOS でさ、出てる、この前会った時に見せたさ、テンプルランとかさ、
うん、
ジェットパックジョイライドとかさ、横に飛んでくってタッチしてる間だけ、ランドセルから火が出るやつだったり、
うん、
あれとかも、同じなんだよね。Pay for Win じゃないんですっていうのを言ってて、で、どういうことかっていうと、ゲーム内で集められるコインで全部買えるっていう。課金はすれば、そのゲーム内で集められるコインが、ゲーム内で集めるのがすごい大変なんだけど、
うん、
1万枚ぐらいサクッと買えるっていうさ。うん、まだそういう、まあでもそれは一応だから、その、多分、北米人にとってはなんだよね。
うん、
その感覚が。多分そういう、だから、マガジン1個で買ったりしないんじゃないか。宮本さんあれね、もう典型的な日本のなんだっけ、忘れちゃった、ゲハブログのパンチ
みたいなさ。でもその方がやんない身としては面白いなと思って。
確かに、
ね、リアルの戦場みたいにね、弾買って戦ったら、
あれさ、本当にさ、あれメトロがさ、あれメトロの後の数字忘れちゃったけどさ、
あ、
2012だっけ、 あそれ今年だ。
2034とかそのくらいだっけ。あれが、弾が通過なんだ。
そうそうそうそう。あのシステム最悪だと思ったもんね。歌えろだと思った。ほんともうあれだってさ、ちょっとぐらいならもうか多分金払うもん、もう気持ちよく打つために。だって俺イージーモードでやってたのにさ、全然弾足りなくなるんだもん。
2033だった、
うん、
続編が2034だし、
うん、あれ原作があるらしいから原作に基づいてるのかね。でもメトロの続編って THQ が手引いたんだかなんだかでよくわかんなくなってるんだよね。
なんか2011年で情報が途絶えちゃって
る。うん、なんかね続いてはいて、この前だからあのメトロラストライトってショートフィルムが発表されたけど、その後どうなったのかよくわかんない。それが出すとね、まあ、一応これ見たいっちゃ見たいかな。確かに。もう1時間経ってんの？
まだ全然3分の1、4分の1、5分の1ぐらい。
ダメだ。ダメだ。E3 行って帰ってきたら、じゃあ報告するよ。一応、俺、あれが気になってて、あれあれ。本当に出てこない。ポータルの、ポータルの、開発の人たちが作った新作のやつ。
バルブ？
が、まあ、プレイアブルかわかんないんだけど、まあ、もしあったらぜひ見てみたいなって。あとは、まあ、こう、ざっと見て。
ざっと見てみようか。
はい。うん。お、このドラゴンコマンダーって名前だけが気になるな。
どこの会社？
なんて読むのこれ。ラリアンスタジオ。
あ、ドラゴンコマンダー。ちょっとそそるタイトル。
名前だ。名前だけ。タイトルだけが気になる。あとは、スターウォーズの新作も気になる、ちょ、気になる。なんか、ダブルドラゴンネオっていうの何これマジで。俺の青春のダブルドラゴンが、ネオになって帰ってくる。
ネオじゃなくてネオンなんだ。
ネオン。ネオンってネオでしょ？日本語で言うと。
そう。
うん。マジスコ。あ、そういえば、重々伝説の HD 版もどうなるのか気になるな、そういえば。重々
伝説
って。重々伝説って、ジャレコから出てたと思うんだけど、あの、猿が口から種吹くやつ。わかる。わかる。タイトルだったかな？ジャレコだった気がするけどね。あの、ワードナの森とかその辺だったかな？時系列的には。
でもなんかダブルドラゴンネオンはちょっと絵がそそるな、うん、
画面出た？
画面ちょっと乗ってるけど、アップにしたらそんなでもない感じがなんだっけ、初代熱血砲火クニオくんっていうスーファミのゲームがあって、クニオくんって結構デフォルメキャラなんだけど、
うん、
なんかスーファミで出た大阪に修学旅行に行ったクニオくんのストーリーの話は、
うん、
結構八頭身のリアル頭身のクニオくんで、
うん、
結構このダブルドラゴンネオン
うん、
ちょっとそれを思い出した。
だってクニオくんだってその初代ってゲーセン版みたいな。
うん、
ゲーセン版超やって俺、う
ん、ゲーセン版ってもうちょいデフォルメなかったっけ。
六頭身かな。いやでも結構、
うん、
結構なんていうの、不良っぽい、
うん、スーファミ版が結構そのリアル頭身で、
うんうんうん、
なんか大阪の人たちにどついてなんやねんって言われて大阪の街を、ね、喧嘩するっていうのが面白かった、うん、あ、そうだ
ね、あれだね、龍が如くだね思えば
龍が如くより、ね、全然なんかそのやっぱ大阪のなんだ、うん、その、口の悪い感じとか
うん、
うん、 歌舞伎町よりすごかった。
あの頃ってさ、ゲーセンイコール不良だったじゃん、
うん、
だから需要あったのかもね、国尾くんも、
うん、
でさ、あれだよね、過激っていうさ、対等のさ、ボクシングゲームなんだけど、
うん、
不良が戦うのよ。知らない？過激って、漢字で過激で、ボクシングで、うん、ファミコン版出たかわかんないけど、ゲーセンで結構やったんだけど、
うん、
で最後負けるとマンホールに落とされるっていうさ。でそれもなんか暴走族同士の抗争みたいな感じなわけ。後ろになんかあの改造バイクとかが置いてあったりしてさ。ああ、国尾くんもそういう感じなのかな、やっぱ。
国尾くんなんかヤクザの事務所に乗り込んだり。
最後ね。
友達がさらわれてる。ラスメン。
そうそうそうそう。あれさ、だから、うん、ダブル、そうそう、でさ、現実を知るわけ。ヤクザに撃たれると一発で死ぬのよ。
あ、そうそうそう、拳銃がね。どんなに強い。不良でも、うん、
不良でもでさ、あれってさ、あの当時ダブルドラゴンがまあその続編に感じたわけ、やっぱり、
うん、
でダブルドラゴンもさ、ラスボスさ、マシンガン持っててさ、撃たれると多分ハード設定だと一発、大抵二発で死ぬんだけど、
うん、あ、そこが
そう、ちゃんとさ、そうそう、テクノジャパンの、あ、これは国尾くんなんだって感じた。くにょくに肘打ちはないけど。うん、で、最後さらにさ、あの、コープでやってるとさ、
うん、
友達と最後、倒し合わなきゃいけないんだよね。
ああ、そうなんだ。
ああ、だから、すごい喧嘩になるわけ。二人でやってんじゃん。
うん、
それで、エンディングかと思いきや、うん、女の子を、巡って、最後殺し合う。
うん、ああ。気がする。
そんな
ジャパンすごい
すごいよ、ね、まあ、苦い思い出が蘇る。
え、苦い思い出。
いやだから。
あ、その女の子。
喧嘩になったな。小学生だったからさ、喧嘩すんのよ。そんなことで。
あれだ、最近見た知ったんだけど。あのスコット・ピルグリムっていう、
うん、
カナダの漫画かな、うん、なんか最近、うん、キックアス人気で映画化も日本でも公開されたんだけど、うん、なんかそれのゲームがあって
あるよ、う
ん、これはすごい国尾くんオマージュ的な
スペクト、うんうん、ゲームも結構面白かった、
ね、そうそうそう、最近それ見てすげえよくできてるなって、
うん、あれ XBLA だけかな、うん、PSN でも出てるの、
ちょっとやりたくなった、
うん、面
白い、うん、
オールドスクール、ザ・オールドスクール、
キャラクターの絵もすごいよくでき
てる、うん、うん、やばい、じゃあダブルドラゴン要チェックね、
要チェック、
要チェック、ヘイロー4とかさ、ギアーズ・オブ・ウォーのフランチャイズとか、もうこれ多分あの2時間並んで15分映画見る、映像見るとかだと思うから。これはいいや。俺一日しか行かないからさ。うん。日帰りだよ、日帰り。あ、Wii U のゲーム出るんだ。ピクミン3、スーパーマリオ、Wii U だって。
Wii U って、何が変わるか。
なんか、モニター、タッチスクリーンがついたでかいコントローラーが1個と、
うん、
それ以外の、多分 Wii と似たようなコントローラーが周りにあるみたいな。うん、だから、タッチスクリーン付きのコントローラーで地図で見て、周りの人たちに指示したりとか、まあ、陳腐な例だとね。多分そんな感じ。
これって何？コントローラーだけで本体も買うの？
本体別にあるよ、確か。うん、まあでもあんまり知らないからあんまり言えない炎上するし そう。ネバーウィンターって何これ？ネバーウィンターナイツみたいなやつなのかな？パーフェクトワールドエンターテインメント。この名前だけで言ってみたいもん、もう。パーフェクトワールドエンターテインメントって初めて聞いた。やばい、もうキリないな。そうそうそう。で、ビータでジェットセットラジオが出るんだよね。え？ジェットセットラジオなの？あれ、ジェットセットラジオってさ、北米タイトルはジェットグラインドラジオなんだよね。なんだけど、このリストにはジェットセットって書いてあるね。
書いてあるね。
うん。はい。あとは、ラストオブアス、ちょっと気になるね。あの、アンチャーテッドのチームの、うん、次、で、トレーラーっていうかティーザームービーみたいなだけちょっと出たんだけど、
うん、女の子とお父さんみたいな人が、
そうそうそうそうそうそう、ちょっと気になる。あ、スライム新しいんだよ。サッカーパンチってもう作ってないんじゃないの、スライク。もともとサッカーパンチっていうさ、会社が作ってたんだけど、サッカーパンチ、スライクーパー看板だったんだけど、その後、あれどっちだっけ？インファマスか、プロトタイプを作った。インファマスだったな。で、インファマスってさ、日本版は悪名高き男っていう作品タイトルがついて
る。直訳っぽい感じ。
インファマスは、だからそのシリアス路線なんだよね。で、いいことするか悪いことするかで、ルートが変わる的な、オープンワールドなんだけど、自分の属性のそのローとカオスみたいなさ、
うん、
に、着地した時に市民とか巻き込んで殺したりするとだんだん悪いくなっちゃっててとか、で、なんかそんな感じのにシフトしたのね。で、だから当時その前さ、そのアンチャーテッドの作ってた会社でもともとジャック&ダクスター、作ってたから、ノーティードッグって。だから、その、ジャックみたいな、まあ、ちょっと、キャラが可愛いっていうか、あれも4等身とか5等身ぐらいじゃない？の線から、アンチャーテッドすごいリアル思考にシフトしたじゃん。キャラゲーから。だから、それをなぞるかのように、その、スライクーパー作ってたサッカーパンチが、インファマスに行って、ああ、そうなっていくのかなと思ったんだけど、スライクーパー出るんだ。でもわかんねえ。そこが作んのかどうか。サッカーパンチやんのかな。あ、違うね。シャンザルゲームズっていうとこが作る。サンザルゲームズか。サンザルってなんか聞いたことない。ああ、あんまり言わないのか。いや、なんか、あんまり面白くないゲームいっぱい作ってた。騙されたと思って怒ったの覚えてる。まあいいや。タイトルだけでこのソニーのパポヨ、パポ&ヨーっていうのが気になる。ペイポー&ヨーか。ソニーオンラインが、フリーリアムズって、リアルムズって PS3 版まだ出てなかったんだっけ？すごいね、ゲームいっぱい出てんね、世の中。まだまだこれ、半分もいってないでしょ。そうで、机にすごいね、いっぱいあるね。スリーピングドッグスって最近発表になってたよね。
ニンテンドックスとは違うの？
スリーピングドッグスってなんかハードボイルドなギャングものじゃねえか。 あ、香港。香港テーマの、箱庭、クライムアクションか。ちょっともうありすぎ。全然見れないよ、これ。あ、デッドオアライブ5。気になる。
格ゲー？
そう。あれだ、あれメトロラストライトって出展するみたいよ。メトロの続編。THQ だ。あれ？どうなったんだろう。そこも含めてちょっと見てみる。ファークライ3。
ファークライ2なぁ、まだクリアしてないんだよな。
あんなに熱く語
あん
っ
だけやってたのに。
て マラリアがいい。
なんか火をつけるだけですごい楽しかった。草ぼうぼう燃えてさ、敵の兵士が巻き込まれて。
着火ゲーだ。
昔三国志のゲーム公演のやってた時に、三国志ってさ、いろいろ計略ができるんだけど、家系ができるやると、ヘックスでさ、火がボーボーについてってさ、風向き次第でなんか敵の兵士が何万人も死ぬっていう、すごいことになって
そう、現代でも有効な戦略だった。
で、家系ってすごいゲームができるゲームは多分外れがないと思
いいゲーム。
います。いいゲーム。
で、これはできる。ファークライ3も火使えるのか。
ファークライ3はできんじゃないのかな。
いっぱいあるってことで、とりあえずダブルドラゴンしか覚えてないけど、あと何だったっけ。適当に見てきます。あ、あれだ、ツイッターアカウント開こうよ。この I&Me で。で、ハッシュタグをさ、じゃあ俺見たのよ、皆様のポッドキャストサイト。でしたら、定番は右側のカラムで、そのツイッターフィードを流してるのね。あ、フィードって言わないか。ツイッターで多分リアルタイム検索で、そのタグとかで引っかかってるやつを、流すようにしてあって、で、ブログ内では、その、まあ、見ながらツイートボタンを押すと、そのハッシュタグが自動的に入った、投稿ができるようなウィンドウが開く。
進んでるね。
それハテナにあんのかな。
てな
まあ、ない場合はハッシュタグはこちらですみたいな感じで、 I and me って、シャープ I and me って書いて、取られてなければ
I&Me だとな、多分ありそうだね。キコキャストがいい
あ、キコキャスなら大丈夫か。で、その右側は、右側なり、まあ、左側なりは、そのタグがついた、ハッシュタグがついた、投稿を流していくって感じ。
でもこれリアルタイムじゃないから、あんまり必要ないじゃん。違うの。
違うんだ。
ユーストとかだと結構ハッシュタグでその喋りながら横にポンポン出てくる
そういう感じ。でも俺たちは後から見れるわけでしょ？あ、こんな反応が、みたいな。だそれを俺は見て E3 に旅立つわけ。で、その重々伝説の続編見てきてくださいとか言われたら俺に、ちなみに重々伝説って海外タイトル時とかなんだよ。なんかよくわかんない名前なんだ。 ジャレコじゃなくてデコだった気がするな。天体イーストだな。海外開発なんだよね、あれ。日本販売がデコだった気がする。うん、まあ、こんなにうろ覚えのことしか言わないポッドキャスト、そうない。何一つ確かじゃないっていう。確かと。
すごいな。重々伝説検索したけど、
うん、
なんかパッケージの映画は全然、
うん、
買う気しない感じ
が。キャッチーでしょ。キャッチーでしょ。猿が種吹いてるでしょ。今どれぐらい喋った？
今1時間半ぐらい
で。ああ、じゃあちょうどいいかもね。
何がちょうどいいの？
また前後編に分けるか、分けてもらって。3回に分けるのやりすぎだよね。全然 E3 全然 E3 について喋った覚えないもん。クニオくんは面白かった。ファミコン版がすごい変だったんだよね、確か。すっごいがっかりしたもん。
でも、ファミコン、運動会とかはすごい本気だった。
あれ、続編っていうか、ファミコンでさ、クニオくんって初代のやつってさ、もうちょっとさ、ゲーセンに似せてて、ちゃんと駅のホームとかもあったのね。で、ちゃんと最後ヤクザの事務所行ってたんだけど、なんかさ、RPG 要素みたいなのが入ってて、技をアンロックしていくのよ。なんか、ハートを集めていくと技がアンロックしていって、馬乗りとかだんだんとか使えるようになっていってとかさ。
あれはゲーセン版だと最初から使える
の？最初から全部使える。ダブドラも、ダブドラゴンもそう、全部最初から使える。まあ、アーケードだからね。まあ、ファミコン版だからっていうのもあったのかもしれないけど。なんかさ、馬乗りになるとハートがピロンって出るから、なんか、馬乗りになる、離れるを繰り返すと何個もハートが取れるみたいな、なんかそんなようなことやったり。結構やってたんじゃんっていう。文句言いながら。ファミコン版ダブドラゴンはすげえ遊んだ記憶あるけどな。あれも技をアンロックしていくんだったっけか、レベルで。
国岡の2作目のダウンタウン熱血物語がすごい面白かった。
ねえ、そう、あの辺はもう全然違うからさ、
うん、
逆に面白いし、あの、ドッジボール部もすげえやったしさ。あ、そうだ、ゲーセンはドッジボール部は二等身なんだよね。
ああ、なんかキャラがごっつい。
うん。
なんか PC エンジンとかでも出たと
か。うん。で、メガドラでドッジ断平になって出てる。
え、そうなんだ。
ドッジ断平、多分コロコロで連載してた。いや、また多分って言っちゃった。多分カウントしたら100回以上言ってるよ。あの、番組の最後でクイズが出るぐらい。さて、何回多分でしょうか。あと、そう、クニオくんのドッジボール部すげえやったよ。メガドラで だけで出てたクニオくんのサッカー部っていうのはすげえつまんなかったんだよね。
なんかいろいろゲームボーイ版とかでも出て
きてるんですけど、あるんだ、うん、そこだよ、頑張ってた、うん、テクノスジャパンのさ、三国志もののさ、ゲーム、三国志っぽいキャラのやつ、諸八海とカッパとゴサル、すごい邪悪なのよ。
テクノスジャパンってもう出してたの、
なんだっけな、もう本当にもうこれはね、100% 名前出ないよ。なんだ、漢字だった気がするけど。あ、三国志じゃないや、ごめん。なんだっけ、西遊記だ。
西遊高魔録ってい
う。あ、それそれそれそれ。
あの、ウィキペディアに書いてあるけど、ページがない。
ないの？YouTube ならあるでしょ、多分。うん。
テクノスジャパンってまだある？
ないないと思う、多分。
でもな、テクノスジャパンって株式会社テクノスジャパンってのが、
うん、
これ全然違う会社なのかな。
あ、そういえばあの一機の会社、三電子、
ああ
三電子がさ、なんかアメリカに会社あんだよね。
え、
でさ、俺の同僚がさ、そこに就職したいっつってさ、いろいろ探ってたんだけど、結局わからない、足取りが途絶えてわからないっていう結論に。なんかペープカンパニーみたいなって残ってるっぽいんだけど、なんか社長が、変わったかなんだかで、とか言って、調べていくといつの間にかわからなくなるっていうことになってるらしくって。サテンシ USA は今、なんか謎に包まれてんだよね。うん。で、なんか、日本に出張行くときに聞いてきてくれって言われて、そんな そんなお前、同じ学校だからって全員顔知ってるみたいな、そんな 日本人だからって三電車の人と知り合いないよって
広いな。
ひどい。で、なんか、三電車についてだから嗅ぎ回ってたんだけど、なんか、あまり深入りするな、みたいなメールが届いたと。それは嘘。
それまた作って。
そこまで面白くはないよ。そうそう。まあ、三電子はだから、あれ、そう、最有効マログを結構やったんだよね。
テクノスジャパンじゃない。
テクノジャパンだよ、それ。また確かって言いそ
で、今テクノスジャパンでさ、ググった時にさ、会社が出てくんだけどさ、これ全然関係ない会社らしくて、すごいなと思う。IT 会社なんだけど、テクノスジャパン。
そこじゃないの？
ここゲーム会社とは全く関係ないらしいって、ウィキペディアに書いて
あ、書いてあるんだ。
ある。
あ、確かに。テクノスってなんか、確かに IT っぽいし。
でもこれ絶対知名度を使って
どっ
似た
ち
名
が？
前で作って。
三電子もね、日本のホームページ見るとパッと見ゲームの関係なさそうに見えるんだけど、ゲーム作ってんのよ。一期オンラインとか作れなかったっけ？
なんか
多分 iOS かなんかで出てんじゃないかな。まあそんな、ダブルドラゴン、ネオ、しか覚えてないな。適当に、あ、そうそうそう、だから、ハッシュタグをこれですってさえ言えば、どんな反応があるか見れるから、今さ、全くどんな反応があるか分かんないじゃん。
コメント欄とかブックマークとか、じゃあ
つけないでしょ。
ハッシュタグ
書かないでしょ。
ピコピコキャストがピコニキャストとかいう、
ああ。
ピコキャストでいいか、
ピコキャスでいいじゃん。
ピコキャス
T いらない。
いらない。ピコキャスで感想をこちらに待ってます。
そうそうそう。で、I&B で Twitter アカウント取って
I&B はもう取られてんじゃないかな。
取られてくれ。ピコキャスなら大丈夫か。
I&B なさそうだ。
したらもう、
ピコキャスは取られてる。
逆に
オスカー・コマデュランさん。
嘘。
ピコキャストだったらどうかな。ピコキャストも取られてる。
おお。
ピコは人気あるね。じゃあ、I&B で取っとくか。
で、そこ宛てにやっと飛ばしてもらうか、ポキャスでハッシュタグつけてもらえば、俺が E3 で見てくるんで。E3 に行けない人のために。
それいつ行くんだっけ？
水曜日。こっちの水曜日だから日本の木曜日。
まだちょっと余裕
まだあるでしょ。でもさ、ブログのコメント欄書かないよ、もうね。 もう今、コメント欄っていう年じゃないでしょ、
もう。年のせいにする。でも今ね、ちょっとブログ、コメント欄の方が、少し、なんか、うん、あ、礼儀正しい人だ、みたいな感じとかしない？しないかも。
する。俺、ここ多分ね、5年ぐらいコメント欄、俺のコメント欄誰も書いてない。
ブログ自体更新してないでしょ。
してないかも。スパムが多すぎてさ、ハテナユーザーオンリーにしたから余計コメント。やっぱ、コメントをつくなんて炎上した時だけだよ。
なんかさ、最近、菊さんの耳にまで回ってるかわかんないけど、やっぱ日本のネット界隈で、なんか5月は特に炎上が多くてさ。
わあ、見てる見てる。
ああ、見てる？
見てるよ。
なんか、すごいうんざりしちゃって、この炎上はどっからどこまでの期間かって最近 Google カレンダーに日付付けたようにしてさ。最近チェックし始めて、5月は、なんか最初に5月4日ぐらいに、武雄市ってとこが、市長がなんか図書館情報を TSUTAYA と提携してビッグデータを取り扱うっていうので、で個人情報の取り扱いだからまた高木宏光先生と揉めてて、でそれがあったんだけど、そのすぐ後に5月5日ぐらいからコンプガチャのが問題になって、7日の月曜にストップ安で大炎上をして、で5月の中旬は虚構新聞が盛り上がって、で17日からスタディギフトが2週間ぐらい、で今ちょうど下火で、ちょうどこれからまた新しい炎上案件が出てくるなっていうすごく今カレンダーにつけてみたら、すごい分かるようになった。
その周期があるんだ、
うん、
あれね、それはこのピコキャスで炎上狙っていこうってこと。
でもなんだろうね、最近だからなんかそういうの出てきた時にいろいろ語る人が増えたなと思って、
そうなんだ。なんかさ、もう例の見てる範囲はさ、もうツイッターもそうだし、RSS で購読してる人もそうだけどさ、もう厳選されてるからさ、全然で1億愛の話ばっかりよ。1億愛のソーシャルゲーム、愛の話しか出てこない。
終了の話が。
そうそうそう。炎上といえばそれぐらいかなって感じ。炎上じゃないし、しかも。なんか、もう7月で終わっちゃうらしいから。
大変だよね。あ、じゃあそれはちょっと話さないとまずいんじゃない？菊さん、あ、イタテンさんはやってんのっけ？
やってない。やってないんだよね。だから、どうかな。モバゲーのアカウントはね、一応仕事用ので、会社の人に取ってもらったのよ。だから、アカウントあるんだけど、人のなのよ。で、その人のさ、メールアカウントとかにいろいろ届くのもさ、いや、なんか届いてんだよね、もうすでに。アイマスとかさ、なんかいろんなの、ソーシャルゲームを片っ端からやった時期があって、ほいで、あれってさ、なんか軍団とかに属したりするとさ、結構うるさいとことかあるらしいのね。メールが来まくっててさ。
え、アイマスでもそんな、
アイマスもあるよ。プロダクションっていう制度があって。で、まあそのイベントとかでプロダクション対抗とかもあるのね。もう2日ログインしてないとクビになったりするらしい。厳しいところ。
アイマスでもじゃあゲームはみんな、元は同じ感じなのか、ルール的に。
まあ基本的な、なんていうの、枠組み自体は似てるの。それはもうそうで、で1億人のソーシャルゲーム愛。なんか正式タイトル分かってないんだけど。 通称1億杯は、それが実写の人、
うん
うん、カードが全部、うん。漫画家の人から、アイドルから、お笑い芸人からって。すごい。まあ、詳しくはウィキを見て、その俺が見てる界隈の人たちが今、総力を上げてウィキ作ってるから。
マジ
すごいよ。一面のボスママチャリとかさ。すごい迫力だったもん。でさ、もうツイッターもさ、もうバグレポみたいになってるわけ。こんなことがあったってさ、報告してるだけなのにさ、知らず知らずのうちにバグレポートみたいになってんのさ。なんか引いたカードに縁もなければパラメーターもないくって、ログインできなくなって。やべえ、やりてえなって思うんだけど、って。まあ、そんなぐらいで。じゃあ炎上、じゃあ次の炎上なんだ。スタディギフトはさ、まあ、嫌でも目に入ってくるっていうか、虚構新聞とスタディギフトは、まあ、その、多分大きいんだろうね、規模が。
そうね。
もう俺の目に届くってことは。あれだよね、全裸の男が、顔食ったっていう。
やばいじゃん、
そっちの方がよっぽど普通じゃないよね。
こんな話題で盛り上がってられるのが本当平和だな、うん、
しかもさ顔食ってるやつとかさ YouTube に上がってんだよ。こっちの方がよっぽどやばいでしょ。
やばいよね。
うん、
いやあれ結局麻薬
いやって言われてるけど、でも公式発表じゃないでしょ。射殺しちゃったから話は聞けないけど、その検視結果とかってなかなか出さないから。まあでも、これだけ騒ぎが大きくなれば発表するんだろうけどね。
そうだよね。炎上とかに比べたら、もうゾンビだもん。結果違うよ。
やばいよ。そう、だから、きっとゾンビゲームもシューティングゲームも流行るんだよ。
そう、アメリカは、やっぱなんでゾンビなのかな。元が何？映画？
映画だろうね。
あんまり見てないんだよな、ロメロのや
つとか。あ、本当？
ゲームでゾンビはいつぐらいから、じゃあまた次回の話題にしようか。
ゾンビゲー。
ゾンビゲーについて。
ゾンビゲー。多分ね、起源っていうか、テーブルトークの頃から、アンデッドっていう、ほら、あれに、なんだっけ、クがつく神話。クがつく神話みたいなやつ。クトゥル
ク。
クトゥルとかって、割と近いんじゃないの、その。
ああ、どうなんだろう。でもなんか、宗教的に、どこなんだろう。うん、なんか、土葬文化、
ヴァンパイアとかからも来てるのかもしれないしね、ヨーロッパの。
ここは結構映画とか割とここ数年、ドラマとかもヴァンパイアものが人気で、
そうね、あれあったよね、トゥワイライト、あれラノベだけど。そう、ラノベといえば、ハンガーゲームってさ、日本でも公開してんの？
ハンガーゲーム？
あ、知らない。ハンガーゲームって、あれ、いわゆる、一般的に言われるのは、本当にこういうイメージ出ないんだけど、たけしが殺せっていうやつ。
ああ、バトルロワイヤル。
バトルロワイヤル。アメリカ版って言われてるやつで、なんか、14歳ぐらいの、子供たちが殺し合って一人残った人が勝ちみたいなのをやらされるのね。で、それも多分ラノベから来てっ アメリカのそのジュブナイルっていうジャンルの、うん、ラノベっていう、まあ、ラノベって言ったのかな。まあ、そういうの若者が読む、うん、ティーンエイジャーが読むとされてる小説から来てるんだけど、で、映画になってめちゃめちゃ流行ってて、多分、あれが出るまで、メインブラックが3が公開するまでずっと1位だったんじゃないかな、みたいな。
9月公開してからじ
ゃん。あ、9月なんだ。
で、ネット上でバトルロワイヤルとプロットが似てるからパクリ論争が起こってる。
炎上炎上ちなみに、うん、あんまり似てない。まあ、所詮ハリウッドになるぐらいだからマイルズなんだよね。もうちょっと恋愛要素がトワイライトと同じのアングルで、トワイライトもさ、ヴァンパイア族とワーウルフっていうのを使って、うん、ロミオとジュリエットをやるんだけど、うん、近いアングルで、結局そのティーンエイジ向けの小説ってやっぱ似てくんだけど、うん、そのハンガーゲームも食料をめぐって戦うっていう、まあ、大枠の設定はそうなんだけど、バトルランナーみたいなさ、未来のテレビ番組があっていうのに近いんだけど、でも、もうちょっとそのフィーチャーされるのは恋愛感情が芽生えちゃってみたいな。そっちにどっちかっていうと、主眼が置かれてるから。うん、だからパクリって、いや、まあパクリなんだろうけど、でも、どうなのかな。俺も炎上に参加しないだよ。そろそろハンガーゲームについて一言言っとくかみたいな。
公開前に、日本公開前に。
うん、日本公開前に。っていうかさ、一回ツイッターでさ、なんか映画見た時にさ、うん、ピクサーの映画覚えてないんだけど、なんかこれ見てきたとか、見たとかって、書いたの。うん、そこをさ、なんか違法、ダウンロードは違法ですよとかって、コメント飛んできてさ。なんだっけな、あ、P2P 中オツとか書かれてさ。こんなんだよね。
すごい、いるんだ。
それ以来さ、書きづらいっていうか
さ。いや、もっとバンバン書いてよ。
いちいちさ、アメリカに住んでるとかって、ツイッターのさ、1ポスト1ポストに書けないじゃん。
いや、もっとガンガン書いて、正面からさ、論破してよ。
論破もな、もう。だから、インスタグラムで、そのチケットの写真写したり、うん、ポスターの写真写したり。
ダメだよ、そんな配慮しちゃう。
だから、でもバトルシップは日本が1ヶ月先行だったんだよね。すっごい羨ましいよね。
ああ、そうなんだ。
うん。こっちは5月の頭くらいかなと。ああ。だからもうすぐ、次見たいのは、それ、ブレイブってピクサーの新作だからさ。
あれなんだっけ、トレーラー、なんか、女の子のが弓を撃って。
そうそうそうそう。あれはなんか久々に、こう、トレーラーで期待が持てるので、うん、ちょっと楽しみ。
なんか、あれ、僕、なんだっけ、ノルドの、前、バイキングのやつあったの、
うん、
ヒックとドラゴン、
うん、
っぽいの違う。
ん、なんだっけ、あ、How to Train Your Dragons?
ああ、そう。本題だとヒックとドラゴン。うん、
あ、そうだ、ヒックなんだ。
うん、
あれもバイキング。
今回のやつもバイキング。
バイキングなんだけど、うん、そのドラゴンと戦ってるっていう設定。
うん、
で、ブレイブはわかんない。でもなんか、下地にあるのは間違いないよね。衣装とか見ると。北欧の衣装だね、どう見ても。
うん。うん、なんかハンガーゲームって3000年後なんだ。 すごい設定だった
そうそう、でなんかその上流階級と下流階級も分かれててみたいなさ。
あ、ディストピア世界なんだ。
うん、で少ない食料を巡って、うん、
なるほどね。
うん、ただ設定は別にそのバトルロワイヤルの関係なく、あ、いいなと思ったんだけど、俺あれがバトルランナーが大好きだからさ、スティーブン・キングの、あの映画よりも原作のスティーブン・キングのランニングマンっていうさ、原作の方がすごい良くて、シュワルツネッガーの映画はもうちょっとアクションアクションなんだけど、なんかそっちのスティーブン・キングの原作の方はその完全にそのディストピアのその仮想の方に住んでる人間が奥さんの病気を治すためにかな、子供か、子供の病気を治すためにかな、あのもうその多額の賞金がかかったテレビ番組殺人ショーに出るしかなくって、でそのランニングマンっていうのに出るんだけど、原作の方はね、もうちょっとシンプルっていうか、あれ、一週間逃げ切れば勝ちみたいな。あの、機械化人間を倒したりしない。あの、ひたすらその、下水道に潜ってやり過ごそうとしたりとかさ。とにかくその、精鋭部隊が、テレビ番組が雇った精鋭部隊が、捜査をかけるのを、一週間逃げ切れば勝ちみたいな感じで、で、ルールは、1日か、1週間に1回か、あ、そう、1週間で終わっちゃうのか。1日に1回かな。ポストに、自分のテープを投函しなきゃいけないよね。自分で30秒ぐらい、なんか映像を撮って、ポストに投函するっていうのがルールなの。それが届かないと失格になるんだけど、まあその追いかける方は、その投函された場所とかさ、そういうのから割り当て、あと映ってる映像とか、そういうのから割り当てて追い詰めていくんだけど、っていうのも、その未来の地球で、その殺人テレビショーがあって、みたいな。だからそっちの方がどっちかっていうと近い気がするけどね、俺は。うん。まあでも、パッと聞き、バトルロワイヤルに似てるっていう方が、わかりやすいとは思う。まあ、
少年が主人公で戦わなきゃいけないっていうのは、
うん。うん。だからそれがパグリかどうかよりも、やっぱり顔食ったやつが怖いっていう方がいいよ。
すごいよなぁ。
なんで裸みたいな。
ねえ、
なんで顔食うみたいな。
裸でも射殺するっていうのがまたすごい、ね、
怖いじゃん、だって
怖いけどさ、射殺まで
だってそれでもしさ逃げてさ、うん、他の市民食ったらさ、その人怒られるでしょ。多分相当葛藤したと思うよ、どうしていいか。もうだってその警官が署に戻って、服をうわーって脱ぎ始めたら、もう完璧なゾンビ映画のオープニングだよね。お前大変だったなって同僚が部屋に入ってきたらさ、あの、バイオハザード1のオープニングよろしく食ってたら、アメリカすげえよ。まあそんな ピコキャスト第2回 E3 スペシャルで2時間
またこんな方向にどちらかって
前回さ、なんだっけ、反省会だけどさ
反省会もある。
第1回や前半、あまりにもちょっと開発寄りの話だったから、後半って言って、後半何も何も話さなかったよね。
ジャーニーの音楽がいいっていう話から、いろいろ
あ、そうか、ストライダー飛竜。全然ダメだったな。でも今回は E3 っていう意味で一本筋は通ってたと思うんだけど。
まあ一通りね、チェックしたしね。ちょっとダブルドラゴンとか、穴っぽいのも、ああの、
うん、重要なゲームは一通り。ちょっと重々伝説マジで見てみるわ。多分ね、11月中に発売だから、スチームで先行発売らしいんだけど。多分何かしら情報は出てると思うんだよ。うん、調査してくる、うん。あとそのポータルの続編じゃなくて、新作、
うん、
あ、ポータルの会社の、うん、新作。それトレーラー出てる、トレーラーっていうかなんか紹介ビデオみたいに出てる。
出てる？
うん、出てる。
なん
て多分だからいいっす。名前がわかんないから名前がわかんないからどうにもな、うん、わからない、世の中わからないことだらけまあそんな感じで、
じゃあ反省会もしたんですし、
うん、まあ生かすのは第3回目っていう第2回目には生かされなかった。
ちょっとゾンビは調べたいね。ゾンビ。
ああ、ゾンビは気になるね。確かに。
じゃあ、とりあえず、今回はこの辺で締めましょうか。
はい。じゃあ、ひだてんと、
宮岡がお届けしました。また、
はい、
次回。
また次回、E3 後に。じゃあ、ハッシュタグか、アットで、ツイッターで投稿してください。
じゃあ、伊達さん見てきてほしいゲーム、
はい、
ご意見待ってます。では、
次回。
さようなら。
さようなら。